リザストリュー自分行きラジオ始まるよ。
はい、相馬さん、今日もラジオの収録の時間がやってまいりました。
もうこの時間になっちゃったの？
早いですね。
7月ってやったっけ？ごめん、7月って収録したっけ？
7月収録できてないんですよ。
だよね。なんかこれ東京っていうか、ほら日本行ってたからさ、あの今タイムって、うん、その間結構バタバタしてたからね。まあ君とは会ったけどね、タキちゃんとは会ったけど、その時時間もなくって収録できずって感じだったもんね。
そうですね、
本当はしたかったけどね。
本当に東京セミナーの時に、ね、はい、リアルでできるかなと思ったけど、
そうですね、
もうね、もうすごい大盛況で、
すごい大盛況で、人がもうわんさかで、まあ、もう次が次へと来てて、もうありがたいことにね、楽しかったね。
ね、本当良かったです。
おお、めちゃめちゃ良かったよ。本当に楽しかった。
やっぱ不思議とね、
うん、はい、
人たちが集まるから。
そうなんですよね。まあまあまあ、ね、うん、そうなんですよ。で、今日の話は、
はい、
AI が台頭してきたのと、うちのお客さんの全体の売り上げに対する関する因果関係みたいな話があって、うちの、まあ、リザストユーザーさんの全体の売り上げっていうのが、まあ、ずっと今までずっと上がり続けてきたの。まあ、2019年、20年、21年、まずコロナ前からコロナ禍を抜け、そして、まあ、2025年ですね。で、今年2026年じゃないですか。で、まあ、大体 30% ぐらい、まあ、コロナ禍で急成長してて、コロナ禍でマックス 38% 増加っていうユーザーが。ユーザーとか、そう、流通。
あ、でも、増えましたもんね。前年比も。
そう。で、58億。でも58億ね。で、
うんうんうん、
まあコロナ禍はコロナ終わってもそれが止まることなく71億81億96億ってきて、で去年が103億で、まあ100億の大台突破したっていうことなんだけど、うんうん、まあ2024年から2025年にかけては、まあ、プラス 7% しか成長してないわけ、まあ、96から103億だから、
うんうんうん、
まあちょっと鈍化し始めてて、で今年2026年はまあちょっと1割ぐらい下回るんじゃないかっていう予想なんだよね、
うんうん、
つまり2025年ぐらいから皆さんの売り上げが低下し始めてると、
うんうんうん、
頭ぐらいからもう。で2026年は、まあ、まあ低下してるって言ってもその底を打ってる感じなんでね、まあ、ある、
うんうんうん、
ある一定の人たちがというかなんというか、まあそんな感じで、まあ、あんまりなんか調子良くないと。で景気が悪いからっていうふうに考えると、まあ、結構景気はコロナ禍の方が悪かったりとかしてたんで、
うんうん、
まああんまり関係ないわけよね、
うんうん、
でコロナ特需の人たちが辞めたからっていう話もあるんだけど、コロナ特需で一気に増えた人たちがみんな廃業して辞めてっちゃったって、まあそういうのもあるんだけど、でもそれでもやっぱそれって2023年にとか2022年の話になるはずなんで、
うんうん、
まああんまり変わってない、影響を受けてないと、
うん、
じゃあ一体何がそんなになんか影響を与えてるのかっていう、まあ、うん、競合商品っていうのもあるけど、でも、うん、ユーザーさんが辞めてく理由にその競合商品っていうサービスに移行っていうのはまああるはあるんだけど、結構バラバラなのよ、その何社もメーカーあるから。だからこれが出てきたからみたいなのはないわけよ、今のところ観測できないわけよ、うんうんうんうん、でむしろその他社から入ってくる方が多かったりするからさ、
うん、
だからあんまりそこも関係ないなと。で何が影響するんだろうって本当不思議 で2025年頭ぐらいからちょっとなんか鈍化してるから、うん、いやまあとにかくね調べましたよ。で分かんなくてずっと分かんなかったんだけど、最近分かってきたんですよね。
へえ、何ですか？
はい、まあ AI の台頭だと思う、
まあ、で
AI は2023年ぐらいから出てたんだけど、
うんうんうんうん、
チャット GPT めっちゃ騒がれたの2024年の暮れぐらいなんだよね。
そうですね。
で2025年でみんながチャッピー始めて、
うんうん、
すげえみたいな話になってたと思うんだよ。2024年の暮れぐらいになんか、まあ、某 さんとかなんか話した時にそう言ってたから、まあ、
うんうんうんうん、
それぐらいかな。でまあそれに飛びついた人が、まあ、うち用に売り上げを落としてるという、なんか感じがしてました、私。
そうなんですか。
そうなんですよ。で、まあ、うん、まあ、ちょっと名前言えないけどね、ここで。
うんうん、
で、まあ、ちょっとそんな感じで。で、まあ、青山さんいるじゃないですか。
うんうん、
青山さんがコンサルしてるから、青山さんが聞いたの。青山さん、どう思いますこの仮説って言ったら、
うんうんうん、
いや、もう、マジでそうですよって言ってて。
うんうんうん、
で岡田鉄平にも聞いたんだけど、岡田鉄平 AI 言ってるから、うん、AI 言ってて、でどうなのって言ったら、
うんうんうん、
いや、これ問題なんですよって言ってですね、
ま
あ
うん
まあ、詳しくはね、岡田先生の岡田鉄平さんのセミナーとか、あるいはコンテンツ読んでほしいんだけど、うん、まあ、簡単に言うと、AI の使い方が下手くそってことなんだよね。
うんうん、
使い方によると。 で、
うんうん、
でまあで俺もそれ本当にそう思うんだけど、まあどういう、うん、じゃあ一体どういう使い方がいいのかっていう。で、うんうん、とりあえずなんかチャット GPT 出てきてすげえってなって、なんかとりあえず AI になんか LP 作らせてとか、なんか教材とかも AI でっていう人が結構いたわけ、
うんうん、
でそれをやってる人がなんで売り上げを落とすかっていうと、まあ、俺も一回実験したんだけど、リザストの機能を AI に相談したことがあったのね、
うんうん、
でまあ次クソ機能だったから、なんかでもただその時はめちゃめちゃ良さそうに見えんねん、それが。いやこれやべえかもみたいな、なんかね魔力に取りつかれたみたいになるんだけど、
うんうん、
でも結局全然売り上げ上がんないし、なんか役にも立たないっていう。でなんかまあそういう結果になってて、なんでああやっぱこんなもんかと思ったんだけど、発想って、あと AI って人間の脳みその左脳をエミュレーションしてるのね、
うんうん、
で左脳部分だけしかできてないの AI って。でそれはまあ AI に聞けばそういうふうに答えするし、まあアンソロピックとかオープン AI の、うん、技術担当の人も、まあ、そういうインタビューでそういうふうに言ってるんだね、
うんうん、
で所詮は左脳だけですからみたいなこと言ってて、で左脳って何かっていうと、まあ、ロジカルに物事考える、過去のデータを分析する、計算する、言語をしゃべるみたいな、そのどちらかというと現実的な、
うんうん、
まあコンクリートというか現実が左脳ね、
うんうんうん、
で右脳っていうのは空間認識とか無から有を生み出す力とか、うん、ひらめきとかチャネリングとか、そういうのは全部右脳なの。なんかあこれ言わなきゃとか、あさきちゃんに連絡しなきゃみたいな風にパッと思いつくのって、あれ自然と心がやってるように思うけど、うん、実は右脳がやってることだよね、
うん、
もし右脳がないと君にいきなり連絡しようとか思わないわけだって、ロジカルに考えて、ってなっちゃうから、
確かに、ね、
君に連絡する理由がありませんみたいなってさ、理由はねえけど最近どうしてるかなって思ったりするのも右脳なの、
うんうん、
まあ、人間らしさみたいな右脳が司ってて、
うんうん、
でなんで AI は可能なんで、左脳的な能力に関してはすごいわけ、
うんうんうんうん、
すごいスーパー左脳を持ってるんだけど、うん、右脳がないから、ただ例えばじゃあ絵が描けんじゃんって言うんだけど、実はあれゼロから描いてないわけよね、
うんうんうん、
いろんなものを読み寄せ集めて、まあ過去にあるものから統計的に作り出してるっていう感じなのね、まあ、要するに左脳で作ってるって感じなんだけど、描いてるって感じね、うんうんうん、だからまあ全く新しい発想のキャラクターとかを描けない、
うん、
そうどっかにあるやつなの絶対になんかどっかにいた、うん、見たことあるなっていう。で俺なんかさ、うちのメガデルちゃんって似たようなキャラクターをさ、なんかいっぱいあるんだよね最近。でもああいうのもだからパクられてんのかなとか思うんだけどさ、うん、まあいいやさ、いやほらメガデルちゃんの場合はあれは当時どこにも似てないっていうのが大丈夫か、連想できないキャラクターを、うん、作ったからさ、あの時、
うんうん、
まあいいやでね。まあということは右脳っていうのがすごく大事、ビジネスにとっては大事で、経営者はもうほとんど右脳なのよ、ひらめきなのよ、
うんうん、
ロジカルにできることで成功したことってほとんどない、
うん、
なんか根拠はないんだけど、
うん、
なんか運が良かったみたいなさ、
うん、
まあ結構みんなそんな感じなのよね、その経営者って言います
よ、うん、
特に創業者で、
うんうん、
皆さんビジネスやられてる方って全員創業者じゃないですか、まあある種、うん、自分行きビジネス創業者みんな、
うん、
ってなると、やっぱ右脳がすっげえ大事なんだけど、
うん、
チャッピーチャッピー言ってる人ってなんか左脳に対するコンプレックスがあるのがめちゃくちゃそっちに行っちゃうんだよね。
うんうんうん、
それで、
うん、
なんか洗脳みたいになっちゃってて、うん、なんかこう確率論とか過去にあるものとかそういったものがいけるんじゃないかみたいな感じになっちゃってるの、脳がなんか思考が。で右脳が閉じちゃってるの、
うんうんうんうん、
だからつまん客観的にお客さんから見るとつまんなくなっちゃってるなと思うんだよね。
あとは
チャネリングしてないっていうか、うん、わかる？なんかその理屈で売ろうとしてるから、
うんうん、
でも理屈じゃないんだよ。物を売れる時って理屈じゃないんだよ、
うんうんうん、
理屈的には絶対ノーだろうっていうようなことでも、うん、言っちゃった方が売れちゃったりするみたいなのが結構右脳の能力なんだけど、それがみんなできてたんだよね、
うんうん、
自然とできてたんだけどそれをやらなくなったと、うんうん、いうのが俺の仮説なの。というシーンみたいな。
いやーでもすごい分かると、分かる、すごい分かるって感じ。
分かる、
めちゃくちゃ分かる。
だからみんな右脳の人が結構うちのお客さんって多いから、
うん、
だから左脳に対するコンプレックスあるんだよみんな。
そうなんだ。
でそう、それが満たせたらそこにはまっちゃうんだよね、うん、だけど実はお客さんそれを求めてないって。結構左脳の人ってあのほら理系の人だね、
うん、
要するに、
うんうんうん、
理系の人って割とお客さん不在になるのよ、
うんうんうん、
お客さん見てないのもう、うん、なんかその自分の関心事だけにしか見ないっていう か、お客のことなんかどうでもいいみたいなこと言っちゃう、
うんうんうん、
で右脳の人はこの左脳って嫌いなわけよね。どちらかというとね、営業はお客さんの立場になれみたいな感じで怒るみたいなさ、
うん、
でそれで会社って成り立ってるから、左脳的な発想も大事だし、うん、右脳的な発想も両方大事なのよ、うん、組織って、うん、
大事、
うん、でそれを一人の中でやんなきゃいけないんだけど、どちらかというと、ね、なんか左脳に偏っちゃってるんだよね。なんかだからお客さん不在になっちゃってて、なんか割となんか人と会わなくなっちゃうとか、イベントの回数が減っちゃったりとかしてるんだよ。
なるほど。
で実際統計でもイベントの回数が3割減ってんの。
え？
だから本当に人と会わなくなってんの。
そうなんだ。コロナ禍より？
そう、全然コロナ禍より。だからもう考えてなんかホームページ作ることに一生懸命とか、何か作ることに一生懸命になっちゃってて、お客さん大になっちゃってて売り上げ落としちゃってるのね。
でもそれはわかる、すごいわかる、その感、う
ん、夢中になっちゃってて何か。だけどそんなの求めてないの、お客さんは。
綺麗とかいらないんですもんね、
う
ん、
そうそういらないホームページとか見ないし別に。だけどまあ某いいか言わねえけど P 入れるこれまあいいや、方もこの、
うんうん、
まあまあこの前
言わない、
うんうん、言ってたそれを、ホームページ作ろうと思って今チャッピーにと一生懸命作ってんですねって言うけど、そのホームページ誰見んのっつって、いや誰ですかねみたいな、
うん、
お客さん不在じゃん君っつって
まあ自分的にはね、こうそうかコンプレックスっていう表現が確かに最適なのかもしれないけど、なんか綺麗なもの作りたいみたいなね、
あるよね。いや、うん、それあるのよ。だからあるんだけど、そこを認識して使う、うん、だからそれ話戻るけど、岡田哲平が、
うん、
あいつライティングじゃん。
うんうんうん、
で ライティングする企画とかコンセプトとか言葉とかその空気感とか、うん、そのなんかこう調子みたいな、うん、あれを絶対崩していけないのって。だからそれもひらめきでやるの絶対自分の、
うんうんうん、
で作り上げるところだけはクロードコードとか使ってやると、うん、例えばなんかそういう動画作るとか、うん、なんか変なちょっとゲームみたいなの作ったりとか、その自分の世界観を現実化するためにその AI にやらせるっていう、
うんうん
う
ん、
で それは俺もありだと思ってる。
でそれはもうめちゃくちゃ大事、
めちゃくちゃ大事だよ。そうなんだけど、
私やってる。
いやもちろんだ、俺それでいいと思う。別にコーディングとかして、ね、AI 使ってる人だからそれはいいと思うんだけど、それを発想自体の方を AI にやらせちゃうっていうデザインとかで、うん、そんなやつおるんっていう話を2人でしてたぐらいの感じでも結構いるっていう、うん、で岡田先輩いやいるんですよねっつってた。
いる。
でだから
相談したら、
うん、はい、うん、
相談したらね、あたかもいいように作ってくれるから、うん、錯覚しちゃう。
お客さん不在なんだよそれ。お客さん思って作んなかったらいいものなんか絶対作れないから。
うん。
だからやっぱあれだよね、天才ってさ、
うん、
なんかさ どっかやっぱお客さん見てるとこあるもんね。
うん、
天才ってやっぱほら、あのゲームクリエイターとかにしても何にしても、
うん、
こうお客さんの動きとかお客さんがこう考えるんだろうなとか、こういう驚きがあるだろうなとか、結構そういうこと考えて映画を作る人でも何にしてもお客さん見てんだよ、
うんうんうん、
だけど理系の人ってお客さん見てないの、これが面白いからとか自分がやりたいからになっちゃってるの、
うん、
そうするとお客さん不在になるんだよね、
うん、
だから左脳ってお客さんとかとつながってなくって、右脳はお客とつながってんのよ、うん、誰かと、
うん、
だから右脳で発想して、
うん、
でクロードとかエージェントにやらせるっていうことを、
うん、
すっげえ気をつけながら使うことで、
うん、
パワーアップするということなんですよ。
確かに時短にはなりますからね。
時短にはなる、もう時短にもなるし、うん、あの無駄なこと勉強しなくても済む。
そうですね、それもある。
そうだからね、そういうプログラミングとかいちいちゼロから勉強する必要なくなるっていうさ、
はい、
だから多分大事なことは本当にそれを自分のお客さんが求めてるのか、それは、うん、そしてそれが自分のやるべき道なのか、
うんうんうん、
うん、やっぱそういうところを、
うん、
そのしっかりやっぱりこうなんていうかな、だから持ちは持ちや、だからやっぱデザインとかイラストとかもやっぱマキさんにね、あの書いてくれてほしいんだけど、やっぱマキさんに書いてもらった方がいいかなってやっぱ思って書いてもらおうと思って注文出したりとか最近になって、やっぱり、
うん、
うん、やっぱ AI が描く絵よりもマキさんにちょっとこう発想してもらう面白い絵の方が味があっていいなとか思っててさ、
うんうんうん、
うん、だからやっぱそういうとこなんだよね、なんか人の魂が入ってる方が、
うん、
人はなぜか好むっていうのがあるんじゃないかみたいな。
いやでもエネルギーですからね。
そうだから持ちは持ちやなんで、
うん、うん、いや深いけど、だからやっぱり皆さん自分の直感だったり、はい、こうお客様と対話の中で浮かんできたアイデアだったりを、
うん、
しっかりとこう大事にしてほしいってことですよね、相馬さんとしては。
そうです、そうです、もう そこに尽きるってことです。お客さんを持って発想するってことですね、
うん、
お客様なんでやっぱり一番は、
ね、なんかそれが世間一般とか常識とかと違ったとしても自分がそう思ったんだったら、
う
ん、
そう
それをやってほしいってことですよね。
100人に1人それを求めてる人がいることが大事で、
うん、
100人に薄くなんか支持されるよりも、
うん、
1人からうわーっていうこれは買うよっていう方が、
うん
うんうん、あのこのビジネスは成功できるんですよ、
うんうんうん、
そういう人ばっかり100倍集めればいいんだと、
うんうん、
うん、あとはやっぱずっと思考左脳左脳でいくとお客さんの不在になる、うん、これね俺がずっとほら俺プログラムもやるし、
うん、
そのコンサルとかセミナーもやるじゃん、
うんうん、
ずっとプログラミングやってる時ってもうマジでお客さんと話せがなくなるのよ、
うん、
もうお客さんのことなんか話せがない、もうだけどその時間が来たらお客さんと話さなきゃいけないって言って頭を切り替える、でずっとお客さんの話してなんかわーっと盛り上がって今度プログラミングなんかやりたくなくなるんだよ。だから脳みそって本当にねその、うん、どっちもそうどっちも大変な切り替えるのは、
うんうんうん、
あだからまあすげえ皆さんの気持ちは分かんないけど俺もこれ15年以上やってきてることだから、うん、まあスイッチできるんだけど、
うん、
最近ねやっぱり AI 触って可能になっちゃってる人は芋に切り替わるとかお客さん視点とかが分かんなくなっちゃうと思う。だからそこをトレーニングしたりとかリテラシーとして、
うん、
その理解することが大事なんじゃないかっていうね、まあ、そういう話です、うん、今日は、は
い、いやこれ大事な話
ですね。うまく使いましょう、うまく使いましょう、
うん、うまくね AI はうまく活用させて
うまく付き合う、そうだからそういう意味で言うとね、うん、クロードとかがいいと思うやっぱ、
うんうん、
チャット GPT より
うーん
あの作業をやってくれる係じゃん、なんか実際どうだチャット GPT だとなんか相談しちゃうんだろうね、これやってってなっちゃうんだろうね。
チャッピーもあのチャットとワークと切り替えができるから、
いやあのコーデックスがコーデックスとかもあるけど、要はエージェントとして使う方がいいと思うよ AI ってやっぱり。
うん、
だから相談係で会話係だとついついね乗せられてね、うん、そっちのアイディアがいいんじゃないかと思うような気持ちわかるもんだって俺も、
うんうんうん、
一回やったから、
うん
うん、っていうね。
まあね、やっぱ私もどっちも使ってますよ、チャッピーもクロードも、
うん
うん、システム作るときはクロード、
うん、まあね だからそれもまあ、あのお客さんを思ってその、うん、必要になったら作るっていう。でもまあそれハマりすぎると売り上げ落とすよ君は。
私はね、あれですよ、自分の業務をか、あのちょっと負荷がかかるところを楽にするための活用しかしてない。めんどくさいなとか、まあ、ここ何回も繰り返し繰り返しこれやるのなくせたらいいなとか。
これはね絶対使った方がいいよ、ね、
そうそう、そういうので使ったり、あとは情報をまとめる自分のサイト作ったりとか、ね、サイトっていうのは自分用の情報保管庫的
な
ものとか、あと ね、まあ、ね動画まとめたりとか。
そうそう、ね、あのね、俺も基本的に気をつけないけど、お客さん不在になっちゃまずいから。だからそういう意味で言うと今回お問い合わせフォーム、うん、まああれじゃないですか、あの、うん、めちゃくちゃ早くしたじゃないですか、
うんうんうん、
あれはものすごい宝の山で、あのお客さんからの問い合わせって AI に発想がないからさ、その発想、
うんうんうんうん、
だからすごくあの勉強になるんですよ。 AI にいい改善方法教えてって言ってもお客出てこないんですよ。例えばじゃあそれで AI が100個出したとする、でもお客さんから来る要望とかの方が勝るからね、そっちより。
うーん、
そりゃそうでしょ。 AI の、 あのこういうのがいいんじゃねえかっていう通り作ってうまくいくんだったら誰もやってるよね。
やってる。
それがやってないわけ、やれ売り上げ上がんないわけで、どこの会社もやっても、うんうんうん、だからそうなんだよね、お客さんの声じゃないからね、求めてるものと、やっぱ理系の、だからやっぱり理系のあれなんですよ、なんか東大卒のね、うん、あの新卒なんですよ、やっぱり AI は。
うんうんうんうん、
なんかもうちょっと、あのリザストでお客さんが売り上げ上がるようなアイディア教えてとかっていうと、うん、なんか5個ぐらい出てくるんだけど、うん、全部良さそうなの。
うんうん、
でもねダメなんですよ。そういうんじゃないんですよね、
うんうんうん、
っていう、そういう感じ、はい、ということで、
はい、ということで今日の、今日は本当これからのビジネス、はい、今だからこそ大事な AI との付き合い方。
そうだね、まあ、うまく活用することで自分の可能性と売り上げとお客さんとの、ね、その関わりとかすごい上がると思うんで、
うんうんうん、
あの絶対使った方がいいと思うんですけど、
うんうん、
伝え方ですよね、
うんうん
うん、まあ、くれぐれもお客さんへの LP とかメルマガとかをあのAI に書いてもらうようなことはやめた方がいいっていうのと、あとやっぱなんかそれこそなんか作業ばっかりに没頭しすぎて、
うん、
メルマガ配信あの感覚がやっぱりおろそかになったりとか、うん、あとイベントセミナーとか直接お客さんとのセッションとかがおろそかになる人多いんですよね、
うんうん、
実際そういう風に出てるんで、それで売り上げを落としてるって感じですよね。
私もメルマガそろそろリザストされたら書けたら
って、そこじゃないっていうね、そこじゃないってことをやっちゃうんでしょうね、なんかね、やっぱ AI がハマりすぎて、
うん、あのリアルが私増えてますね、リアルでいっぱい人になってるから、
それがいいよね。だからそれはもう AI にはできないことだから、もう、
うん、
だからこのご時世みんな AI AI って言って AI で手っ取り早くみたいなすごいいっぱいあるけど、うん、そこを逆張りしてもうリアルでリアルでって君みたいにこう、俺もだけどさ、今回リアルが結構人だったけど、大事だよね、本当ね。
うん。
うん。
まあ、リアルでやりながらも AI 使って、うんうん、リアルで喋ってる間にちょっと働いてもらって、みたいな。
うんうんうん、
動かしながら。
ねえ、ね、そんな感じでね、うん、まあ、頑張ってくださいというか。
はい、ありがとうございます。
はい、
私もちょっと気をつけながら、お客様不在にならないようにっていうところは、
ね。そうね、まあ、大丈夫じゃないの、君は。
やってきます、うん、ありがとうございます。
はい、こちらこそありがとうございました。
はい、じゃあそんな感じで、
はい、じゃあまた次回お会いしましょう。
はい、ありがとうございました。
Thank you。